芥川龍之介作、沼地。ある雨の降る日の午後であった。私は、ある絵画展覧会場の一室で、小さな油絵を一枚発見した。発見というと大げさだが、実際そう言っても差し支えないほど、この絵だけは思い切って最高の悪い片隅に、それも恐ろしく貧弱な淵へ入って忘れられたようにかかっていたのである。絵は確か沼地とかいうので、画家は地名の人でも何でもなかった。また絵そのものも、ただ濁った水と湿った土と、そうしてその土に反もする草木とを描いただけだから、おそらく尋常の見物からは文字通り、一個さえも受けなかったことであろう。その上不思議なことに、この画家は大うつたる草木を描きながら、一はけも緑の色を使っていない。葦やポプラやイチジクを彩るものはどこを見ても濁った黄色である。まるで濡れた壁土のような重苦しい黄色である。この画家には草木の色が実際そう見えたのであろうか、それとも別に好むところがあってことさらこんな誇張を加えたのであろうか。私はこの絵の前に立って、それから受ける感じを味わうとともに、こういう疑問もまた差し挟まずにはいられなかったのである。しかしその絵の中に恐ろしい力が潜んでいることは、見ているに従って分かってきた。ことに、前景の土のごときは、そこを踏むときの足の心持ちまでもまざまざと感じさせるほど、それほど的確に描いてあった。踏むとぶすりと音をさせて、くるぶしが隠れるような、滑らかなおでえの心持ちである。私は、この小さな油絵の中に、鋭く自然をつかもうとしている痛ましい芸術家の姿を見出した。そうしてあらゆる優れた芸術品から受けるように、この黄色い沼地の草木からも、恍惚たる悲壮の感激を受けた。実際、同じ会場にかかっている大小様々な絵の中で、この一枚に拮抗し得るほど、力強い絵はどこにも見出すことができなかったのである。
大変に感心していますね。
こういう言葉とともに肩を叩かれた私は、あたかも何かが心から震い落とされたような気持ちがして、卒然と後ろを振り返った。
どうです、これは。
相手は無頓着にこう言いながら、カミソリを当てたばかりの顎で沼地の絵を指し示した。流行の茶の背広を着た恰幅のいい、消息通をもって自ら任じている新聞の美術記者である。私はこの記者から前にも一二度不快な印象を受けた覚えがあるので、不詳不詳に返事をした。傑作です。
傑作ですか。これは面白い。
記者は腹をゆすって笑った。その声に驚かされたのであろう。近くで絵を見ていた二三人の見物が、皆言い合わせたようにこちらを見た。私はいよいよ不快になった。
これは面白い。
元来この絵はね、会員の絵じゃないのです。が、何しろ当人が口癖のようにここへ出す出すと言っていたものですから、遺族が審査員へ頼んで、やっとこの隅へかけることになったのです。
遺族？じゃあこの絵を描いた人は死んでいるのですか？
死んでいるのです。もっとも生きているうちから死んだようなものでしたが、私の好奇心は、いつか私の不快な感情より強くなっていた。
どうして？
この絵描きは、
よほど前から気が違っていたのです。この絵を描いた時もですか？
もちろんです。気違いででもなければ、誰がこんな色の絵を描くものですか。それをあなたは傑作だと言って感心しておいでなさる。そこが大いに面白いですね。
記者はまた得意そうに声を上げて笑った。彼は私が私の不明を恥じるだろうと予測していたのであろう。あるいは一歩進めて鑑賞場における彼自身の優越を私に印象させようと思っていたのかもしれない。しかし彼の期待は二つとも無駄になった。彼の話を聞くとともに、ほとんど厳粛にも近い感情が私の全精神に言いようのない波動を与えたからである。私は焦然として再びこの沼地の絵を凝視した。そうして再びこの小さなカンバスの中に、恐ろしい焦燥と不安とに苛まれている痛ましい芸術家の姿を見出した。
もっとも絵が思うように描けないというので気が違ったらしいですがね。その点だけはまあ買えば買ってやれるのです。
記者は晴れ晴れした顔をしてほとんど嬉しそうに微笑した。
これが無名の芸術家が我々の一人がその生命を犠牲にしてわずかに世間から贖い得た唯一の報酬だったのである。私は全身に異様な旋律を感じて、三度この憂鬱な油絵を覗いてみた。そこには薄暗い空と水との間に、濡れた黄土の色をした葦が、ポプラが、イチジクが、自然それ自身を見るような凄まじい勢いで生きている。
傑作です。私は記者の顔をまともに見つめながら、公然としてこう繰り返した。